まず、アンドロイド、まあ、いくつかあるんですけれど、OHA のアンドロイドなんですが、これ私が認識する限りでは、2月に、決算説明会がインターネットに載りまして、そこのご質問のところで、国内外の数社とアンドロイドに関係する商談が行われていますと。そういうふうなことがアップされています。それから4月の18日に、これは日経の方のセミナーですけれど、これ、アンドロイドと iPhone を議題としているんですが、アプリックス社から、講師の方が出られて、そこでもやっぱり、進化する社だと、アンドロイドの位置というふうな形で、そういうふうな背景からすると、OHA、確か国内でたった3社だったと思うんですけれど、動きがどんどんどんどん加速していく。そして3の Java と確か Google の Java は違う Java だったと思うんです。完全互換ではなかった。そういった意味からすると OHA、Android にどういうふうに、アプリックス社が、寄与していくのか、関係していくのか、セミナーからすると邪魔なのではないのかな、そういうふうな形、感じ得る情報としては、その点、そこまでなんですが。で、そこで、それが一点なんですが、昨年の5月の14日に、驚愕の特損計上と、で、通期見通し大幅に下方修正されて、それが2月の7日に、また今度驚愕の経営ネット、それから営業利益を実に10億円以上の情報修正ということで、見通しが非常に、ブレたんですね。で、非常に昨年の5月、コンサバティブな見通しを立てられてたな、というふうな印象はあります。いかなんでも10億円の情報修正というのは、すごい大きすぎて、誰も国転なんて思っていないことが起こりました。で、その上で、非常に市場は注目をしたと思うんですね。そうすると、今度は2月の15日の、今期の見通しになると思うんですけど、そこが非常に注目されてた中で、これはまた非常に残念で、中をよく見るとですね、ボトムラインから、アップサイドへ、そういうことからして、実際には OHA で、かかるであろうコストについては計上するけれど、そのために営業利益じゃなくて、販管費で出すから、決定とかすごく落ちちゃいましたよね。で、その一方で、売上の方は、見通しは当然立たないと思います。ですので、計上はしないで、50億か。で、これがまた、結構上っ面しか見ないのかなと思うんですけれど、しっかりと、投資家って見ていただきたいなと思うんですが、本当にコンサバティブで、実はもっともっと大きな可能性があるというふうに、最初は数字だけ見ると、愕然とするんですけれど、実はものすごく大きなものがあるのかなというものをまた10億の情報修正じゃないですけれど、ただこの戦略というのはちょっと、投資家からすると残念な、分かる人しか分からない戦略だなというふうな印象を受けました。で、さっき言ったアンドロイドの進捗状況がさらにそれをこう、前向きにさせていくかと思います。あともう一点あるのは、これは株主総会、決算説明会の方で出ていてもおかしくなかっただろう、中国の 3G なんですが、国内の、携帯がどんどん撤退している中で、国際的に生き残れるビジネスを持っている、そういう会社が、これからは、携帯においてはよろしいというふうな考え方が当然出てくると思うんですが、その点で Android っていうのは非常に大きなパートナーシップというか、Google っていうのはパートナーシップだと思うんですけれど、で、低価格で、それから定期の、国外はどちらかというとそういう方向にあるので、中国がいよいよ 3G を解禁させようとしているというふうな、前時代も開かれてそういう方向に向かっていると。で、そういった中でやはり韓国の会社に関しては分社化したあっちの会社だなはどうだかちょっとわからないですけど、それもちょっと気になるんですけれど、で、かなり、やっぱりいい方向に向かうんじゃないのかな、そういうふうな考えを持っています。以上、よろしくお願いします。
ご意見という形で受けたまって、 いきます。我々、まあ今、社内の状況だけ言いますと、まあ去年頑張って、我々としてはとにかく利益を出すということが、まずは会社として、ある種常識的なものであろうということで、スタッフは非常に頑張ってくれました。まあそのおかげで、まあ特損は当然出したので、本当の意味で利益を出したというふうには言えませんが、少なくとも、Java および新しい技術を開発スタッフ、してるスタッフが頑張って、なんとか、黒字転換できる体制ができたというふうに思っております。今年に関しても、非常に、前向きに、開発の営業も、やれているかと思います。ただし、やはり実績というのが一番大事だと思っておりますので、少なくても来年の株主総会までは、我々としては実績を出すことに注力していこうというふうに思っておりますので、確かに自分たちでこんなこともやってるんだ、こういう売上や実績、こういう製品も出せるというふうに思っているというのがいっぱいあるんですが、確実じゃないものをまたお話をすることより、一つ一つ、実績を積んで、やはりアプリクスはちゃんと利益も出せるし、製品もちゃんと出せるし、ガバナンスもちゃんと効かすことができるという、実績を出して初めて、我々が、自分たちの夢であったり、将来であったりというのを語れる資格があるというふうに思っております。ですので、いろいろな株主の皆様から、もっと、いろいろと面白いものを作っている、当然我々お客さんがいらっしゃいますので、お客様側で、いや、アプリクスにこういうものを頼もうと思ってるんだよ。ないしは、まあ、当然この業界の中で我々が作っている製品に携わっている人たちもいっぱいいますので、そういう人たちから、なんでもっとアプリクスこんなこともやれるんだよ、作ってるんだよって言わないのかと、よく言われるんですが、今は我々は、やはり会社として実績を示すことが一番大事だと思っておりますので、期待値ではなくて、実績で示せるようになるまでは、我慢するべきだというふうに思っています。そういう意味では、来年の株主総会で、必ずしもそこで、いい気になるべきではないと思っていて、本当に我々が株主に、ここまでなんとか戻りましたと言えるのは、少なくても、フレームワークの特損、これを利益で全部返すということができて初めてだというふうに思っておりますが、前向きな情報に関してはもちろん我々が開示できるタイミングで、常に、開示いたしますし、開示できないタイミングでは少なくとも我々の中からは絶対漏れない、ようにきちんとコントロールしていくつもりでいます。ただ、我々としては十分やれると、もう少し、待って、いただくというふうに考えています。よろしくお願いいたします。